子育て広場検診講習会36ページ。家族の中に発熱、下痢、嘔吐、発疹などの症状があれば参加を控えてください。広場講座。ところ、子育て支援総合センター。広場。パパ広場。父親同士の交流や子供との遊び方を学びます。対象、市内に住む0歳から2歳児の子供1人と父親。時、8月28日日曜日、10時から11時30分。定員12組抽選制。申し込み締め切り日、8月9日火曜日。もぐもぐサロン。保護者同士で自由に話せます。子育て相談や体重測定もできます。対象、市内に住む5、6ヶ月頃の乳児と保護者。時、8月26日金曜日、10時から11時30分。定員、各12組、抽選制。申し込み締め切り日、8月11日祝日。広場の申し込み。各広場の申し込み締め切り日までに、市ホームページの申し込みフォームから。QR コードが36ページ中央にあります。講座。親子の絆づくりプログラム。赤ちゃんが来た。4回シリーズ。初めて子育てをする母親のための仲間づくり。親子の絆づくり。少し先を見通した育児の知識を参加者同士で学び合うプログラムです。対象、市内に住む令和4年3月1日から5月31日生まれの第一子と母親。時、8月22日、29日、9月5日、12日、いずれも月曜日、全4回。13時30分から15時30分。定員14組。最小最高5組。費用無料。初回に別途テキスト代1100円が必要です。申し込み締め切り日7月31日日曜日。申し込みはこちらの QR コードが36ページ右真ん中にあります。問い合わせ、子育て支援総合センター、電話 0743-735582。検診相談講習会。できるだけ対象児と保護者一人で参加してください。ところ、セラビイコマ。10ヶ月児すくすく子育て相談。身体計測、育児、栄養相談、手遊びの紹介、すべて希望制。対象、市内に住む令和3年9月、10月に生まれた乳児と保護者。時、8月29日月曜日、9時から10時、事前申し込みが必要です。必要品、母子健康手帳、バスタオル。2歳6ヶ月時、歯の相談、子育て相談。身体計測、育児、歯科、栄養、発達相談。すべて希望制。対象、市内に住む令和2年1月から3月に生まれた幼児と保護者。時、8月16日火曜日、9時から10時。事前申し込みが必要です。必要品、母子健康手帳。3歳児歯科健康審査子育て相談。歯科医による歯科検診、育児、歯科、栄養、発達相談。歯科検診以外は希望制。対象、市内に住む令和元年7月、8月に生まれた幼児と保護者。時、8月25日木曜日、9時から10時、事前申し込みが必要です。必要品、 母子健康手帳。注意、虫歯になりやすい年齢です。必ず受診しましょう。以上の子育て相談の申し込み、市ホームページの申し込みフォームから、QR コードが36ページ下部中央にあります。ママとベビーのおっぱい相談会、助産師による授乳相談、体重測定、交流会など、マッサージなどの直接的な手技は行いません。対象、市内に住む令和4年4月から7月に生まれた乳児と母親、直接授乳状況を確認することがありますので、参加は母親に限定しています。時、8月19日金曜日10時から11時30分、必要品、母子健康手帳、バスタオル、おむつや着替えなど、定員5組申し込み順、申し込み問い合わせ、8月5日金曜日10時から、電話で健康課マタニティコンシェルジュ、電話751175。初めての離乳食講習会、離乳食の講義調理実習、離乳食について学びましょう。対象、市内に住む生後4、5ヶ月頃の乳児、原則第一子の保護者。時、8月9日火曜日9時45分から12時。必要品、母子健康手帳、エプロン、三角巾、タオル、筆記用具、初期用布巾。定員10組申し込み順。費用300円。申し込み7月8日金曜日から電話で健康課。なお、託児が必要な人は申し込み時に伝えてください。検診相談講習会の問い合わせ、健康課、電話752255。ようこそ図書館へ。ライブラリーインフォメーション、37ページ。特集、5分で読めてリフレッシュ。猫はわかっている。村山由佳、アリス川アリス、阿部千里、長岡博樹、勝瀬雅彦、島津輝、望月舞、著、文春文庫、7人の人気作家が綴る猫の小説集です。猫に癒される話やミステリー、作家の実体験をもとにした話など、様々な猫愛の詰まった作品があります。世界を取り戻すでは、仕事に育児に家事と、フル稼働する組が、余命いくばくもない老病を引き取ることになり、のんびりしているだけに見える猫も、意外と人間のことを理解しているのかもしれません。司書おすすめの本、吉田孝之、図書館南文館、いい日だったと眠れるように、私のための私のご飯、今井真美、著、左右者、ツイッターやノートでのレシピ投稿が話題となり、料理家業界の新しい風として注目される今井さんのエッセイとレシピを集めた一冊。レシピには普段よく使っている食材でも、確かにそうしたら美味しそう、作ってみたいという発見があります。紹介されているきゅうりのフライは、この夏、ぜひ試してみたいと思っています。図書館と手塚山大学の公開講座。興福寺事務老院の田川俊英さんによる講座。神といえば仏、仏といえば神の世界です。時ところ、7月27日水曜日、10時30分から12時。受付は10時から、図書会館。定員200人申し込み順。 費用無料。申し込み問い合わせ、手塚山大学ホームページ公開講座の申し込みフォームか、はがき、ファクスに、講座名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、年齢、性別を書いて、手塚山大学広報課公開講座係。郵便番号 631-8501 奈良市手塚山7丁目 1-1 電話 074248-9192 ファクス 074248-9135 土曜日曜日祝日を除きます。注意、複数人数で申し込みはできません。受講票は開催日1週間前頃に送付します。本棚の輪、第10話、生駒の街角にフェリスのオルガン。オルガン奏者の戸谷敦子さんが手回しオルガンの紹介や実演、自身のこれまでの歩みについて話します。対象、市内に住むか市内へ通勤通学している15歳以上の人、子供の同伴可能です。時ところ、7月31日日曜日、14時から15時30分、図書会館。定員30人、申し込み順、費用無料。申し込み、7月8日金曜日から市ホームページからか直接市内5つの図書館、図書室へ。山梨県で制作された手回しオルガンと、その後ろに立っている戸谷敦子さんの写真があります。問い合わせ、生駒駅前図書室、市民団体、本棚サークルと共催で行います。アイデア貯金箱を作ろう。図書室の本を見ながら、図書室職員と貯金箱を作ります。対象、市内の小学生以下、未就学児の参加は保護者同伴が必要です。時ところ、8月7日日曜日、10時から11時30分、鹿野台ふれあいホール。必要品、筆記用具、ハサミ、接着剤、カッターナイフ、ある人だけ。定員、25人。抽選制、費用無料。4つのアイデア貯金箱の写真があります。下から時計回りに、1、ペンギン、2、恐竜、3、ピエロ、4、カンガルー。申し込み問い合わせ、7月22日金曜日までに作りたい貯金箱、1から4を選び、市ホームページの申し込みフォームからか、直接市内5つの図書館、図書室へ。問い合わせ、鹿野台図書室。ようこそ図書館への、市内図書館、図書室への問い合わせ。図書館本館、電話 074375-5000。北分館、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき内。電話、713332。南分館、南コミュニティセンター、せせらぎ内。電話、770005。生駒駅前図書室。電話、737611。鹿野台図書室。電話、789973。図書館のホームページはこちらの QR コードが37ページ右下にあります。
街のアルバム38ページ。5月16日月曜日、100周年を記念し、王子から大阪上本町を臨時運行。1922年に開通した市議生駒電気鉄道、現在の王子駅から市議山下駅と東市議高作線、 が100周年を迎えました。記念イベントの一環で生駒線の列車が日頃は通らない生駒トンネルを抜け、大阪上本町へと臨時運行。一部駅から偶然乗り合わせたという上出米子さんは、記念の列車に乗車させてもらい感激ですと笑顔を見せていました。5月24日火曜日、新緑の中を歩いて訪ねる峰の薬師。生駒山上遊園地を出発し、旧閣林寺跡を経て宝山寺まで歩くハイキングイベントを、生駒市観光ボランティアガイドの会の主催で開催しました。5人のボランティアが名所を案内しながら約 4km を歩行。ハイキングが趣味だという源さん夫妻は、いい天気で景色が良く涼しい中歩けました、今日はよく眠れそうですと話していました。5月25日水曜日、地域の皆さんが作る小学生の放課後の居場所。地域のボランティアで運営する放課後子ども教室こだまが生駒小学校で始まりました。宿題を終わらせた後は、紙パックと輪ゴムで作るパッチンカエルの作り方を教えてもらった子どもたち。3年生の井上幸乃さんは、宿題も早く終わるし、みんなといっぱい遊べて楽しかった、次も来ようねと友達と約束を交わしていました。6月1日水曜日、名畑幼稚園で芋の苗植えを体験したよ。未就園児の親子12組が地域の農家の畑で芋の苗植えを体験しました。企画したのは、園と保護者、地域住民が一体となって同園の活性化に取り組む地域園共同本部、園クロス。参加した親子は、体験できてよかったです、子どもも楽しんでいましたと笑顔で話しました。今後も三者で協力し、子どもたちの成長と地域活性につながる取り組みを行います。6月4日土曜日、田植え抹茶で奈良先端大の留学生と交流。高山町の水田や高山竹林園で日本文化を通して奈良先端大の留学生と交流するイベントを開催しました。留学生にとっては初めてのことばかりでしたが、日本人参加者が優しい日本語や英語でサポート、協力し合って乗り越えていました。終了後には連絡先を交換し、次の約束をする参加者もいるなど、お互いに貴重な体験となっていました。6月4日土曜日、生駒山上から絶景を楽しみながらウォーキング。ウォーキングイベント生駒山スカイウォークを3年ぶりに開催しました。約400人の参加者は、特別開放された市議生駒スカイラインから景色を眺めたり、写真を撮ったりと、思い思いの楽しみ方でゴールへ。初めて参加した深夜さんは、普段歩けないところを歩けたせいか、見慣れた景色が新鮮です、と話していました。